佐藤社長こんにちは。
はい、佐藤です。こんにちは。
今日もよろしくお願いします。さて、もう秋も深まりつつあります。この10月ですが、まあ、ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
展示会が何度かありましてですね、
はい、
で今週末もお台場がありますね、
はい、展示会とかっていうのは出品されると反応は、お客様の反応いいですか。
そうですね、まあ、納期の方もねちょっと多少縮まりましたんで、こういうやり方でですね、まあ、新工場にこっち移ったってのもあるんですけど、
はい、
まあ、その辺でお客様の反応はやはりその2年先か2年ないかっていうのが結構大きいので、まあ、その辺で展示会では2年、いりませんよってことでお話できますんで、だいぶ違いますね。
やはりお客様の方としてはなるべく早く欲しいっていうのがちょっとやっぱり本音なところですよね、正直なところ。
そうですね、ここの前うちの湘南店の展示車のレジストロアウルを代替するってことで、まあ、やはりもう本当にそれは1ヶ月ぐらいでねこう収められますんで、お声掛けをちょっとしたんですけど、もう本当に1日で決まっちゃいました。皆さん納期はやはり気にされますね。
本当に僕らがと言いますか、僕なんかがキャンピングカーを乗り始めた頃ってまだまだやっぱり珍しいっていうイメージがあったんですけど、もう本当に今は日常生活の中に本当にこうキャンピングカーがもう見かけるっていうような状況になってきましたよね。
そうですね、北海道の知り合い知人が、はい、知床でなんか全然今年台数が違うなってなんか言ってたんですね。特にカムイワッカイこういうところなんかにも台数が多くて、もうこんなん初めて見たよってなんか言ってましたね。だそれだけこうキャンピングカーが普及してきたってことなんですかね。
キャンピングカー乗りの中にとっては北海道に行きたくなるっていう何かがあるんでしょうかね。
いや、おそらく私はよく分かりませんけど、皆さん多分そうじゃないかなっていうふうには思っておりますね。
今ちょっと言葉尻を捉えて申し訳ないんですけど、私は分かりませんとおっしゃいましたか今。
嘘です一番私はそれを分かってる立場ですね。
なんかプライベートでどちらかに行かれたそうですが、
やはりいろいろ社会勉強しなければいけないってことで、研修ということで北海道 の旅をさせていただいてたのをちょっと今年久しぶりに復活させましてですね、
はい、
キャンピングカーと、オートバイというのを、両方 の趣味を、いっぺんに味わって、皆様方にこう何か形でお返しできるかなと勉強してまいりました。
今回なんですけど、車両は何で行かれたんですか。
私がちょっと檀家にならせていただいているところ の商人がちょっと前に亡くなりまして、その商人が使っていたキャンピングカー の NV の200っていうポップアップするキャンパーですね。
他社さんのやつ。
そうです、うちで作ったものじゃないんですけど、でそれとあと後ろにバイクトレーラーを引いてトリッカーっていうバイクを乗せて行ってまいりました。
やっぱり他社の製品も使ってみない、自らが使ってみることが大事ってことなんですかね。
今回 の使った車はいわゆるミニバンでポップアップをするっていうやつなんで、うち作ってないんですけどね、
うん、
でそれでそのポップアップの部分がうちもその全体上がるポップアップあるんですけど、その片側だけポップアップっていうのその、いい点悪い点、あとその冬場も北海道なんか気候的には山梨の12月ぐらいみたいな感じだったんで、そういう中でポップアップしてどうなのかっていうのが味わいましたんで勉強になりましたね。
その中でバイクもやはり今回はトレーラーで引っ張っていったということなんですけども、
なかなか日本ではそういうカーゴトレーラーみたいなのも引いてこうね旅行行かれるっていうちょっと習慣が少ないので、何かその不安定とか面倒くささ当然利便性も含めて、よりちょっとね自分の中の認識を深められたらと思ってましたね。
ルート的にはどういった感じに行かれたんですか。
お笑いの航路もあるんですけど、ちょっと時間が合わないのでうまく、私大体いつもちょっと走って、大体500キロなんですけど仙台苫小牧の航路を使いました。
また景色もいい時期だったんじゃないですか。
そうなんですよ、でもいつも思うんですけど、苫小牧入ってフェリーからこう降りてでこう周りの景色が見れると、来たぞ北海道っていうですね。前はあれですよ、通風だったんですね、はい、今回違いますけど、もちろん前、一度その船の中までずっと通風で足が痛くて、でダメだな今回はもうバイクなんか乗れねえなと思ってこう行った時に、北海道入った瞬間治っちゃったことがありましてこの何ですか、精神的ストレスっていうのは体にも影響するんだなっていうのは、その時は思いましたけどね。
で1日目苫小牧からどちらの方へ。
ビフカーっていうところのビフカーアイランドっていうそのキャンプ場とオートキャンプ場、あと温泉とかがこうセットになった、大体北海道行ってその基地にする場所としてはその、真ん中の上の辺なんですけど、 まあ、一番あの道北をこう周遊できる位置にあるキャンプ場ですね。
今回は種目的にはどういうルートとか何か目的はあったんですか？
こうキャンピングカーでの宿泊場所をまずそのベース基地を作って、まあ、それがビーフカーで、オートバイで、まあこう海岸沿いをずっとですね、あのオロロン通りっていうところがあるんですけど、そこをこう走って稚内宗谷行ってこうぐるっと回るっていうコースを、まあ、もしできるんだったら2回ぐらいやろうかなとかと思ったんですけど、さすがにちょっと 一度行ってもう寒くて
ダメ、
寒くてダメでしたね。結構 そのヒートテック履いて、であと冬用ジャンパー着てたんですけど、ダメだこりゃっていうぐらい電熱持ってかなきゃダメだったんですね。
でもそういうところでずっとまあバイクで回ってベースキャンプの方にまたキャンピングカーのところに戻ってきました。やっぱりそうなるとまたもう本当にお家に帰ってみたいな気持ちになるんでしょうね。
で、まあ、まあ完全にいわゆるソロキャンなんで、一人なんで、あのちっちゃなこの焚き火台で焚き火でもやってみるかっていうところやってみたんですけど、こう管理してあるところなんで巻き起こってねえかなって思ったんですけど、落ちてるわけもなく、でもその自分が持ってったあの割り箸 あのくず物みたいなその巻きだけでやってたら、あっという間に落ちてたんですね。それでもやはりね、その小さいその焚き火台でもあの暖は取れるんで、こう椅子座ってちょっとあのコーヒーでも飲みながら、なんか自分に酔ってたっていうのは楽しかったですけどね。
美味しいものは何か召し上がることができたんでしょう？
毎年あの野尺岬ってとこ行ってウニイクラ丼をいただくんですよ。でその店が10月3日で本年の営業は終了しますなんて書いてありましてね、ダメだなこれ、せっかくこのために来たのにみたいな感じだったんですけど、でその横の店に入ったんですが、まあ、一応ウニイクラ、まあ、海鮮丼がですねあったんですけど、まあ、ちょっとシーズンがどうなのか分かんないですけど、そのウニがあのボーイあの、ね、茹でてあって、全然その生が食べたかったのにっていう感じ、まあ、他のものは美味しかったですけどね。
まあでもそれも一つの旅の醍醐味なんでしょうね。自分が目的にしていた店の方が閉まってた、じゃあ次の店これ当たり外れあるかもしれないけれども、それも本当にそういうハプニングも全て含めて旅ってことなんでしょうね。
本当にあの思い出ですね。ネタ出れなかったから来年食ってやるみたいな、そういう感じになりますけどね。
おかしいこと今おっしゃってます。来年も行くんですか？
いやいや、あの研修は切らしちゃいけないな。やっぱ日々あの勉強していかないと。
なるほど、フィールドワークみたいな感じで試してみるっていうのは本当に大事なんでしょうね。
これよく笑い話で言うんですけど、他社 あのキャンピングカー売ってる社長さん、キャンピングカーなんか嫌いだっていうのもいるし、たまには中で、ね、あのキャンパーで寝たらいいじゃんとかっていうこともあるんですけど、俺ホテル行くってのもいるし、でもやっぱりその寝てみないとね、寝てみて使ってみて、あくまでも作る方の立場と使う方の立場本当は両方分かった方がいいので、まあ、機会がある時にはなるべく使うようにしてますね。で特にこれから冬になりまして、その暖房っていうのは、まあ今でしたらベバーストのヒーターか、あとアメリカの、ね、ガスヒーターになりますけど、まあ、どう違うんだとかですね。で例えばベバーストのヒーターなんか何年か、まあ、使ってしっかり管理してないと詰まっちゃうとかですね、そういろいろあるんですよ。でやはりそのメカ的なトラブルと使い方とか、その使えるまでに行くその過程がちょっと問題があるとかいろいろあるので、まあ、その辺はまあできるだけ自分もね理解してるとお話もしやすいから、で電話だけでもよくお問い合わせとかありますけど、まあ、それに対してそのどういう使ってたらそうなったかっていうのからこう導き出すことができますので、あくまでもその メカニック的ばかりじゃないところもちょっと、まあ、それ私の仕事なんで。はい、
というわけで研修旅行に行ってこない、
来年もぜひまた勉強させていただきたいと思っております。
まあ、その中なんですけども、一つ社長が行ってこられたのが車旅ということなんですが、実はあの車旅クラブというものがあるんですよね。
はい、あのですね、あの日本 RV 協会の子会社 でして、私も一時期ちょっと役員とかや、その、クロータイクラブの時代をやったんですけど、今はその協会側 その担当理事ということでやらせていただいてるんですけど、キャンピングカーオーナーたちの集まりですね。まあ、一応日本で一応最大 その、まあ、オーナーズクラブと言われております。
はいはい、これどういうふうにして入れるんですかね？
これはキャンピングカー持ってる人の方がまあ簡単に、その販売店の方 の名前書いたりですね、でこれはあの車旅クラブのホームページからこうお申し込みできるんですけど、まあ、で持ってまだ持ってないとかいう方はそのスタンダード会員というのになれますので、まあ、今のところどんな方でも大丈夫ですね。それ入ることによって、 この車中泊施設が、使えるっていうその一番大きなメリットがありますので、
先週のこの番組の中でも紹介したんですが、車旅クラブ初の主催イベント、ジャパンキャンピングカーラリー2022、この特徴と魅力についても教えていただけますか。
この車旅クラブの会員、まあ、一応限定になってるんですけど、まあ、車旅クラブはすぐ入れますので、まあ、参加する場合はちょっと入って、みかん人の方は入っていただけばいいんですけど、長野県の御身村っていうところが、まあ、最終地点になるんですけど、まあ、そこへ行くまでの間にそのこうチェックポイントっていうのがあるんですね。道行きっていうアプリを事前に入れておいていただくと、そこにこうそこ行きましたよっていうこうスタンプがつくんです。
A 地点スタンプつきました、はい、B 地点スタンプつきましたみたいな感じになっていくわけですね。
それも、まあ、任意 その全国にこう何百箇所もあるので、そこをチェックしていって、で10箇所クリアすれば初級、うん、でだからこうでだんだんこうランクがあるんですよ、
はい、
でそれで、まあ、ゴールして、まあ、その達成感を一番味わっていただくっていうところではあるんですけどね。
11月の11日の金曜日から11月の27日の日曜日まで、日本全国どこからスタートもしてもいいですし、最終的にはこの長野の方の聖高原の御身村にあるシェーンガルデン御身を目指すという、
はい、でそこへこうゴールしていただいたら、その当日は車中泊自由ですよっていうことで、車中泊して帰れますので。
いやこれ日本初ですかね、キャンピングカーのラリーとしては。
はい、小さいラリーは今まであったんですけど、はい、全国としてこの車旅クラブがの会員全体にこうやるっていうのは初めてですね。あれなんですよ、こう1日で一発で行く必要ないんですよ、
うん、
で当然だから日数こうありますので、
はい、
例えばじゃあその前週から行って一回家に帰って中休みしてからまた行くとか全然構わないので、
うん、自分たちでそのまあ何ていうんですか、スケジュール管理をしつついくつのポイントをクリアできるのか、はい、ということですよね。
そうですね。
で最終的にまあシェーンガルデン御身村の方に来てみんなで交流を深めるという。
そうですね。
社長もこれは参加なさるんですか。
ちゃんと自腹切って申し込みまして参加させていただきます。
いやこれかなりの申し込みがある。まだなんか現在も受付が、は
い、31日までだったかな、
はい、
申し込みできますんで、ぜひご参加いただけて、でついでに車旅クラブ入っていただければ、またそこから先楽しいこともあると思いますので、はい、
結構ゲストの方によるトークショーなんかも当日最終日なんかはその、シェーンガルデン御身の方では行われたりとかもするみたいですね。
はい、田中美奈子さんが、はい、いらっしゃって、はい、あとはその YouTuber の方とか、あと、キャンピングカーライフ研究家の岩田さんとかがおいでになるということですね。
そういうところからいろんなお話も聞けたりだとか、それから同じように一般の方って言いますか、普通に同じように自分たちと同じような感じでキャンピングカーを愛する仲間たちに日本全国の方と会える可能性があるってことですか。面白いですよね。
もう本当にこう全然通常であればね、なかなかお会いできないような方にも、まあ、その地方の方とかお話ができたり、でキャンピングカーっていうこの共通の趣味があれば、大体話はこうすぐねこうできてしまいますので、そういう場にね、まだあんまり行ったことないよっていう方は特に参加いただけたら、きっとまた楽しいことがあるんじゃないかと思いますね。
今参加しようかな、どうしようかな、スケジュール的にも1週間も休み取れないかななんていう方も多いかもしれません。そういう方に社長から後押しするとすれば、
はい、別に一泊二日でもいいと思うんですよ、
うん、
本当に例えばじゃあ金曜の夜出発して、でぐくっと回って、とりあえず初級クリアということで、で初級クリアしなくてもゴールでも全然問題ないんですよ。で今回はあくまでもそこに例えば初級が10箇所行ったから偉いとかっていう話じゃないので、その方の予定に合わせてやっていただくっていうのがメインですから、まず参加して雰囲気を味わっていただくことがいいかなと思いますね。
そういうふうにしていろんなところを巡っていくっていうのは本当に楽しいイベントだと思いますので、ぜひジャパンキャンピングカーラリー2022迷っているという方はぜひ参加していただきたいと思います。最後に11月以降なんですが、何か予定されていることありますか。
はい、11月は、福岡ですね。ちょっと遠いですけど福岡のキャンピングカーショーがあります。であとは前から安静言ってるんですけど、まだ手がかかりませんで、やっとおそらく11月から始められると思いますので、2月の幕張の展示会ですねに合わせて、いろいろ仕掛けを今準備中です。
なるほど、ちょっと期待したいと思います。 またあのこの番組でいろいろ教えていただきたいと思います。
わかりました。
はい、今日もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。